ダッチミン、ダッチミン。タンナン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は3時を回りました。木曜日の時間は、ダッチミン、ダッチミンの時間です。このダッチミン、ダッチミンは、東尋坊から小島へ向かう途中の安島にありますハウスアンペア、海のそばの家、ハウスアンペアからお届けしています。生放送の番組です。このハウスアンペアには、1階にギャラリーがあります。ギャラリーはスマヤというんですが、こちらでは、安島は昔から漁師の町ということで、漁師の作った美味しい料理、食材にもこだわった料理が食べられるというところです。この安島ハウスアムペアから本日担当するのは安島ひろこです。安島同じ字を書く安島、金沢からやってきています。今日もこの安島こだわって番組をお届けします。早速今日のゲストを紹介しましょう。先ほどもご紹介しました1階のギャラリー砂屋にたまにフラッと遊びに、また食事に来てくれています。金田真一郎さんが今日のお客様です。
よろしくお願いします。
金田さん、よろしくお願いします。今日なんですけどね、天気は雨から曇りという形で、このどんよりした空、これもまた安島のこの海、冬の海らしい景色だなと私は思うんですが、
そうですね、もうこのどんより感が福井の感じが僕は逆に好きですよね。
そうなんですよね。そういったこだわった話も今日は言っていただこうと思うんですが、ふらりとやってくるこの金田さんと私とはちょっと不思議な縁があるんですよね。知り合ったっていうか知ってるのが十何年前から
10年以上経ちますね。
本当に金田さんの若くて素敵な可愛い時でしたね。
お互いの若かったと思いますけど、
やっぱり私もその頃若かったですか。
そう
ですか。まあその話はもうちょっと後にしまして、実は金田さんはなんと驚いたんですけど、生まれは熊本で、そして育ったのは兵庫県宝塚、その後高校時代は京都で過ごして、福井にやってきたのが大学時代だそうですね。
だんだん北上してますね。
じゃあもっと北上していく予定なんですか
ね。そうですね。もう北海道かどっかまで行ってしまうかもしれませんけど。
はい。
やっぱり生まれが熊本、九州だけにあって、雪国っていうところに憧れがあったのは否めないですね。それでどんどん北の方に行ってしまったという感じです。
こう福井の大学を選んだこだわりっていうのも何かあったんですか？
そうですね、まあ、ある程度実家から近からず遠からずの方がいいなと思ったんですけど、当時の県立大学に湯川秀樹最後のって言われる教授がいまして、その先生の講義を受けたいなと思ったのが、一番の理由ですね。
はい、そうですか。実はそうやってやっぱり自分が尊敬するとか人物に会うためにやってきて学ぶっていうのは正しい学び方だそうですよ。
そうですね。でも真面目に受けたのはその教授と美学の先生の授業ぐらい、あとはもうバイトばっかりしてましたんで。
実はね、そのバイト時代に出会ったんですけどね。でも今言ったようにこだわったちゃんと授業を受けてたっていうのはとてもいいと思うんですが、そんな金田さんから福井県へ初めてやってきた時の印象はどうでしたか？
そうですね、まず何を喋ってるかが分からなかったです。
それ私と一緒ですね。私もそう思いました。
そうですね、バイト、ね、結婚式場でバイトをしてたんですけれども、こうビールとかいかがですかってお客様に聞くと、ダンネーザって言われるんですね。ダンネーザって断ってるのか、欲しがってるのかが分からなくて、おどおどした経験がありますね。
そうですよね。それで言葉ノーと言われるのがね、私ノーはノーかと思ったくらい。
なかなか もうインドネーションも独特ですし、
そうですね。
女の子が喋ると可愛いんですけどね。男が
いいじゃな
失
いで
礼
す
な
か。
話ですけど、男の人がこうだらしなく語尾を伸ばすの、最初はすごく違和感があって、関西弁に慣れてたもんで、ちゃちゃちゃと喋るのが癖あったんですけど、こっち10年も住んでれば、やっぱり今、福井弁が移ってしまい
そう
まし
で
た
すよ
ね。
ね。今もちょっと軽く
そうなんで
面が出るっていう感じですね。面白いですね。言葉がとても印象的だった。そして今はこのアートの近くで住んでいるっていうことです
そう
から
です
ね。
ね。とてもいいですね。海を眺めると嫌なことも全部忘れまし
そう
た。
ですよね。
やっぱ波音とかもすごく素敵ですし、ここのお店もたまに寄せてもらうんですけど、美味しい料理を食べながら綺麗な景色見るストレスも解消されます。
そうですね。今もオープニングの時に話したんですけど、綺麗な青い海もいいですけど、このなんて言うんでしょうか、モノトーンのような感じもまたいいですよ
そう
ね。
ですね。ね、シェフもかっこいいし、ママも綺麗ですしね。
いや、やっぱりいるとね、そういうふうなこともね、言わないとね、だってずっと見つめられてますもんね。すいませんね、気遣っていただきまして。そういうふうな形で、楽しんで暮らしてるんだなと
そうで
思
す
うんです
ね。
けど、どうですか？やっぱり、今までいろんなところも知ってる中での福井のもっと特徴っていうと、何か挙げられるものってありますか？
特徴ですか。やっぱり食べ物が美味しいですね。お魚に全然違いますよね。
そうなんです。
大阪回転寿司一つとってもそうなんですけど、大阪の回転寿司はなんか正直今食べれない。ここら辺のは当然普通のね、カウンターのお寿司屋さんの方が当然美味しいですし、でも回転寿司一つでも美味しいですよね。スーパーのもいいですし。
で、今この辺に住んでいるっていうこともあってね、今日はね、本当お仕事をお休みをもらってこの番組に出ていただいてるんですけど、ということで、やっぱり地元の漁師とかからももらったりも
そう
す
で
る
す
そうで
ね。
すね。
歩いてると、旦那持ってきてって言われて、で、また僕、さばけないですから、民宿のね、板前さんとかにもこうお願いしてさばいてくれと。気前よくさばいてくれるし、そういった人情味もまた大好きですね。
そうなんですよね。結構満足して住んでいるのかもしれませんね。そんな、カナダさんに今日はこだわりの曲も紹介していただこうと思ったところ、なんと久石譲さんの曲を選ばれたんですが、
そうですね。
この曲に関して少し私の方から紹介をしていきますと、久石譲と聞いて皆さんは何を思うかっていうことなんですが、なんといっても宮崎駿監督の
そうですね。
映画音楽、なんと25年間にわたって作っているっていうのが
そうです
すご
ね。
いですよ
逆に言え
ね。
ばもう25年も経ってしまったかっていう 自分の年を感じてしまいますけどね。
この後聞いていただくんですけど、金田さんは久石譲さんのどんなところが好きなんですか？
そうですね。ピアノとそのストリングスのこの融合、調和がすごい心に響くっていうんですかね。聞いてて興奮するし、また落ち着きもするしっていう、この不思議な曲ですね。
そのあたりが分かるっていうのは、今日はね、こだわって話をしていこうっていう中ではいいですね。あと、この方が、なんと4歳の時から、バイオリンと出会って演奏を始めて、やはり、あと、お父さんに連れられて、小さい頃から映画を見ていた、そういった環境も生かされて、
そうですね。やっぱりそういった幼い頃からの、環境っていうのはすごく影響するんだなって思いますね。
そうですよね。そのあたりも十分に味わっていただける魅力ある曲の中からなんですが、その中でも、単語エクスタシーという曲を選んでくださったんですが、
そうです
この
ね。
曲は、
もともとこれは「ワークスワン」というアルバムに収められてる曲で、最初は「マイロストシティ」っていうアルバムに収められてたやつをオーケストラ風にアレンジした曲なんですね。でもこのジャズっぽいところが僕大好きです。
聞き応えのある曲ですからね、ゆっくりしばらく聴いていただきましょう。 今聴いてもらっているこの曲なんですけど、はい、久石さんは本当にオーケストラで独特ですよね。久石譲さんの世界を表してますし、ジャズっぽくっていうか、
もうこれを僕が初めて聴いたのは高校の時だったんですけども。
高校生の時に聴いたんですか、これ。
そうですね、初めて聴いた時はもうカルチャーショックでしたね。こんな世界があるんだなっていう感じですね。
こんな音楽の世界があるんだなっていうことですよね、はい、あとさっき金田さんが話してくださった悲しい時も楽しい時もこの曲が聴ける、うんうん、また高揚もさせてくれたり落ち着いたりもさせてくれるっていう、この奥深さっていうか豊かさ。
そうですね、今の曲ってやっぱりね、恋愛とかそういうまあ、ダメとは言うわけじゃないですけれども、聞くシーンが決まってると思うんですね。でもこの人の曲っていうのはあらゆる場面に合うっていうんですかね。で、いろんな聞くたびに表情を変えるっていう素敵な曲だと思います。
今日も久石譲さんのこのお届けしている曲っていうのは、金田さんから CD を借りたんですけど、本当によく聴いているっていうのが、
うん、そうですね、
CD に現れてました。
傷だらけで申し訳なかったんですけども、本当に会社に行く時もそうですし、ドライブに行く時もそうですし、もう手放せない一枚です。
そうなんです。そんな今日は金田さんのこだわりということもね、一つ裏にはテーマにしているんで、はい、いい曲を聴かせていただきました。高校生の時代からジャズとこだわって久石譲さんって
感じですね。そうですね、もう20年ぐらい経つんですかね。
そういうことになりますね、はい。さっきもちょっと話が出たんですけど、ふるさとは熊本、生まれたのは熊本、はい、熊本もお母さんの実家が、
そうですね、母方の実家ですね、
はい、はい。熊本もなかなかこう古い独特のところじゃないですか、
うん、そうですね、清正公の熊本城が、
はい、武家文化っていうか、
そうですね、大好きですね。
そうですか、そしてその後兵庫県、
そうですね、宝塚市ですね、そうですよね、皆さん歌劇で有名だと思いますけれども、
はい、で兵庫県の時にその神戸の震災にもあった。
そうですね、直撃しましたね。
これその時はいたんですか。
いましたね、
そうなんですか、ね。
あまりにもすごすぎて、普通地震の揺れを感じると、あ、地震だなってわかるじゃないですか、う
ん、はい。
この時はその縦揺れがすごくて、
はい、飛んだる、
自分が飛ぶって感じですね。早朝だったんで、こうトランポリンみたいな感じだったんですね。で、なんで自分はこういう状況になってるのかなって不思議に思って、収まって次の横揺れの時に初めて、あ、地震やな気づいたぐらいですね。
そうだったんですか。多分ですけど朝早いんで寝てたと思うんです
よね。そうですね、寝てましたね。
ちょっと自分がどうなってるかもわからないっていう感じのようですし、その時間っていうのはすごく長くも感じませんでしたか。
ほんの 2,30 秒だったんですけれども、とてもそんな時間には感じなかったですね、うん、で午前中いっぱいは電気ガスは通ってたんですけれども、まだテレビが最初朝は映ってて、最初は大阪の光景が出てたんですね、
はいはい、
大阪がすごい地震で大変だっていう映像を見てて、そのテレビを見てたんですけど、どう見てもうちの近所の方が被害がひどい。で、後になってあまりにひどすぎて、マスコミも警察も消防も動かなかった、麻痺してたっていう状況だったんですね、はい。
そうすると自分の本当に身近な部屋の中もそんな状態じゃないですか。
そうですね、当時うちの実家は2年前に増改築したばっかりで、耐震構造がしっかりしてたんで大した被害はなかったんですけど、
そうなんですか。
道挟んで向こうはの家は全部1階が潰れてしまいましたね、
はあ、うん。今お話伺ってもやっぱり耐震構造もしっかりしていると、うん、そういうふうに被害も少ないっていうのはねえ、
痛感しましたね、それは。
そうなんですね。どうですか、あとアドバイスして、その後のこととかで何か皆さんにお知らせしたらいい情報などもありますか？
そうですね、やっぱり食料は常に冷蔵庫に1週間分ぐらいは備蓄しておかないといけないなっていうことと、一番の情報入手手段がラジオですよね。
はい。
で、ラジオのいいところっていうのは電池があれば聞ける、ね、テレビとかは電気じゃないですか。で、電気っていうのはすぐ震災があると止まってしまいますので、そこからの情報っていうのは途切れやすいです、ね、今携帯っていう手段もありますけど、やっぱり充電するには電気がいりますし、電池で気軽に情報が得られるラジオっていうのはすごい大事だなと思いました。
はい、やっぱりすぐの時はやはり備蓄してあった食料っていうのも大切だし、その時も本当役に立って聞いてるんですけどね、こういったコミュニティの小さい放送局もと地元の詳しい情報が入れられるということで大変助かったっていう話もありますし ね、特に神戸の方は外国人の方も多くって、コミュニティでその現地の言葉で話してくれた放送が大変助かったっていう話もありますからね、本当にいい情報いっぱい教えていただきました、ね、その後なんですけど、はい、高校は京都へ出た。
これまた北上してますよね。
というか、なぜやはり京都はそれ通ったんじゃなくて、
通ってたんです。
あ、通ってたんですか。
う
ん、
もう始発に近い電車乗って、
はい、
阪急電車っていうのが関西に走ってるんですけどね。
では、ある意味では朝早くから学校行かなければならないから、規則正しい生活ですね。
そうですね、電車の中で宿題してましたんで。でこれ京都の高校は、僕の母校はお寺の中に学校がありまして、
あ、やっぱり文化のある京都らしい、ね、ところですね。
その校風が好きで通ってたんですけれども、
本当に今日ねこうやってお話を伺ってると、やっぱりと思っているのは、和田さんってそこそこちゃんとこだわりとかポリシーとか持ってらっしゃるんですね。
わがままなだけです。
そうやってちょっとこだわって京都の、はい、高校も選んで、その後大学もちょっとこだわりを持って福井に縁があった。で、今実際にも福井に縁があった大学なんですが、その後職場もこうやって福井県に持ったっていうのは、やはりまた違った意味で気に入ったところもあったんでしょうかね。
そうですね、やっぱり住めば都っていうのもありますし、なんて言うんでしょう、僕アレルギーを持ったんですけれども、兵庫に住んでた時はくしゃみが止まらなかったんですけど、福井に住み出してからすごいアレルギーがほとんど出ないんですね、やっぱ空気がきれいだし水もいいからだと思うんですけれども、そういったのもあって住めば都ですよね。
でもその話また大きな声で言いたいんですけど、やっぱり空気がきれいで水もきれいであると、そういったね、咳もそれから出なくなったっていうのは違いますよね。
そうですね、最初は何とも気づかなかったんですけども、やっぱり長い間住んでると、あ、そういえば最近そういった症状ないなっていうのを感じましたね。はい、
はい、あ、そうなんですか。じゃあこれからもしばらくは福井に住むということでしょうかね。
そうですね、福井で綺麗な嫁さんももらいましたんで。
福井の方なんですか。
そうですね、
嫁さんは、はい、あ、そうですか。そうするともう福井はふるさとにもなっちゃいましたね。
これ
ね、
もう第3か第4のふるさとですよね。
そうですね、あ、そうですか。放送で綺麗なお嫁さんと言っていただきました、ありがとうございます。
いいえ、言わないと怒られます。
またまた、実はですね、趣味はと聞いたところ、旅行ってお話を金田さんしてくださったんですが、その中にはなんと仕事としてツアーコンダクターをしていたこともある。
そうですね、大学出てからなんです、添乗員をしてたことがありまして、これはもう趣味と実益を兼ねた素晴らしい仕事をやったんですけども。
そうですね、
はい、
はい、
ね、まあ、じゃあなんでそんな仕事をね1年で辞めて、またこれ次結婚式場勤めてたんですけど、やっぱりサービス業が、まあどっちもサービス業なんですけどもね、結婚式披露宴っていうの
大好きやったので、そっちに再び戻ってしまったというのがあります。
そうですよね、はい、あの幸せを演出するっていうのもいいですよね、
うん、そうです ね,
ね。そしてあのセレモニーとしての結婚式も演出であって音楽が入るのもまたいいですよね。
そうですね、もう3年4年と言いましたけど、何百組っていうね、あのカップルを見てきて、やっぱりこういう仕事に携わっていけるありがたさっていうんですかね、うん、そういうのを感じながら仕事できたっていうのは、あの今の僕を作ってる一つの要因でもあるのかなって思います。
あ、そうですか、はい、あの結婚式をした後、今も福井にいると何年も前の人にまた会ったりすることもないですか。
そうですね、まあ実際安島さんともそうなんですけども
そうですね、
あのね、いろんな人と の, あの関わりがありましたので、街中で会ったりするととてもあの昔ああだったね、こうだったね、こうだったねっていうのを、ね、昔の話に花を咲かせるのもとてもいいです、
ね、そうですよね、はい、私もあの結婚式の司会をほんのしばらくの時期ですけどしてた時がありまして、その時にも会った人が数年後子供連れで歩いてるのを見た時はやっぱりちょっと嬉しかったですね。
そうですね、あのなその人のね、あの人生にちょっとでも携わって、あの今の幸せのお手伝いができているのかなって思うと、あのいい仕事をしてたなって思いますね。
そうですね、はい、やっぱりそうやってあの夢を持って楽しい仕事をするっていうか、うん、仕事を楽しみに変えていくっていうのは自分の力だと思うんですが、はい、どうですか、今後の夢とか希望とかありますか。
そうですね、あの今の仕事がすごい忙しくてあんまり旅行に行く時間がないんで、まあまあ、定年になったらですね、
まだまだ
家族を連れて、ね、世界あの旅行して回りたいなって思ってます。
そうですね、あの旅行が好きだから、それを今度は家族でっていうのをね夢に言っているっていう話なんですけどね、はい、あのどうですか、この福井ましてや三国、うん、なんとそのツアーコンダクターとして最後にポイント紹介をしてください。
そうですね、あのここら辺はやっぱり東尋坊が一番有名ですけども、僕が一番好きなのは水族館、ね、あのあるんですけども、その隣に越前松島というところがあります。でここの景色が東尋坊とは違ってすごい落ち着いた景色で、ここから柴政の方を見るとすごいヨーロッパにいるような雄大な光景が広がってて、あの僕も何度も見とれたことがあります。ぜひあの時間があるときそっちの方にも寄ってもらいたいなと思います。
そうですね、あの東尋坊からずっと島を通って走っていくあのドライブコースも本当素敵ですしね、はい、そこを久石譲さんの曲を聴きながら何度も通ったんじゃないでしょうか。
最高ですね
それは自分自身の満足かもしれませんが、はい、では最後の曲も、金田さんから紹介していただこうと思います。
はい、同じくワークスワンというアルバムから、シンフォニックポエムナウシカという曲です。
はい、これはどんな曲になるんですか。
これもあの、まあ、皆さんご存知のですね、あの風の谷のナウシカというあの宮崎アニメがありましたけれども、これのテーマ曲をあのクラシック風にアレンジした曲です。
はい、そうなんですよ、あのクラシック曲になっているんですが、また聞き応えがちょっと皆さんが知っているものとは違うかもしれませんが、魅力いっぱいですね。
はい、
はい、ではこの曲を聴いていただきながら番組はお別れです。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。